皆さんこんばんは。今日暑かったですね、すごくね。多分もうピークは去ったと思うんですけど、なんかすごく暑くてだるかったですね。今週1週間、今週じゃないな、先週ですね、この1週間は結構大学院の方の奨学金とかが書いてて、すごくなんか別に暇なんですけど、そういうのでなんかすげえなんか間に合わねえと思ってすげえ頑張って書いてて疲れました。そんでその合間合間に YouTube でパソコンのメモリから金を抽出する動画をずっと見てました。で別にそれは面白いからいいんですけど、なんか金銀にすごく執着している人間みたいになって自分でも笑ってしまいました。まあ神様のこととなんか富のことみたいなのを考えた時に、すごい金銀を執着してる人って神様をないがしろにしてるっていう風にね言われると思うんですけど、すごくやはり自分が忙しい忙しいってなっちゃって、まあ神様のこととか考えてなかったんですけどね、すごく教会に来たら復活しました。何の話やねんっていう、こういう感じで今日は始めていきたいと思います。1曲目は死に罪を許されです。ご無理でない方はお立ちください。メッセージの前に賛美しますを賛美します。
スト
それではお座りください。メッセージの前に司会者がお祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、私たちはあなたがしてくださったことを何も知らず生きてきてましたし、今も時々知らず生きてると思います。だけどあなたがそれをまた思い出させてくださることをありがとうございます。今日も井上先生からメッセージが語られます。どうか私たちが心を開いてその言葉を聞くことできますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今日はですね、いつものようにまずはキャンプのアピールからさせてください。青年キャンプ2022、もうすでに皆さんのお手元に申し込み書がいってるかと思います。申し込み書が持ってないという方はぜひ私のところまで取りに来てください。そしてなんと来週が締め切りでございます。今日持ってこようと思ってたのにと思って忘れてしまった人、そしてまだ迷っている人、ぜひですね、キャンプの申し込み来週締め切りとしたいと思いますので、これを、私のところまでですね、申し込み書そして参加費、を添えて、持ってきてもらえたらなと思います。もし何かキャンプのことで迷っているという方はですね、ぜひ声をかけてください。相談に乗りたいと思います。一緒に考えていきたいと思いますので、ぜひ、ゴールデンウィークの5月3日から5日まで奥多摩バイブルシャレで、今年も素晴らしい時間をみんなと一緒に過ごしていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、メッセージに入っていきますけれども、今年も満開の桜がですね、散りゆく季節を迎えました。もうすでにですね、桜がもうだいぶ散ってしまったかなと思いますけれども、同時にこの季節はゴルゴタの十字架に散っていかれた主イエスキリスト、その受難を覚える、受難週を、今週迎えることになりました。今年の受難節レントはですね、3月の2日から始まりました。そして今週の木曜日4月の14日をもってレントは終わります。そしていよいよ今週の金曜日は受難日です。主イエスキリストが十字架にかかられ、そして死なれたことを覚える金曜日を迎えようとしています。今晩ですね、十字架上の7つの言葉、その最後の言葉を皆さんと一緒に心に刻んでいきたいと思っています。それでは、聖書を開いて読んでいきましょう。本日の聖書箇所はルカの福音書の第23章になります。聖書を持っている方は、ぜひ開いてみてください。お持ちでない方は前のスクリーンをご覧いただければと思います。ルカによる福音書の第23章44節から今晩は読んでいきます。ルカの福音書第23章44節から49節まで、それではお読みいたします。さて時はすでに12時頃であった。全地が暗くなり午後3時まで続いた。太陽は光を失っていた。すると神殿の幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て神を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていった。しかしイエスの知人たちや ガリラヤからイエスについてきていた女たちは皆離れたところに立ち、これらのことを見ていた。十字架上の7つの言葉に聞く、このメッセージのシリーズは、今年の2月13日から始まりました。今日が4月の10日ですから、およそ2ヶ月間にわたって主が語られた十字架上の言葉一つ一つに心を向けてきました。私たちは聖書を読んでそれを理解したいと思います。でも同時に十字架で語られた主イエスキリストの言葉は理解すること以上に心に刻んでいきたい。私に語られた言葉として他の誰かではなく私に向けられた言葉としてそれを受け止め、そしてそれを思い巡らしていきたいのです。今お読みしました聖書の中にも主イエスが十字架で語られた言葉とその姿に応答する人々が登場してきます。ある者は信仰を告白する、そんな百人隊長の姿がそこに見えます。また悲しみに胸を打たれるような人々もいました。さらには主イエスの最後を心に焼き付けようとする女性たちもいたわけです。私たちは主イエスの語られた言葉とそしてその姿を見て一体何を思うのでしょうか。どのように応答するのでしょうか。私たち一人一人が今主イエスの言葉にどう答えるのか、そのことが問われているのです。そこで今週受難週を迎えるにあたり、もう一度主が十字架上で語られた言葉を一つ一つ思い起こしていきたいと思います。今からですね、7つの言葉を一つずつスクリーンに映していきます。少しゆっくりと読みたいと思います。もう一度この言葉を思い起こしながら、私に語られた主イエスキリストの言葉としてこれを受け止めていきたいと思います。十字架上の第一の言葉、ルカ23章の34節、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。十字架上の第二の言葉、ルカ23章の43節、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。十字架上の第三の言葉、ヨハネ19章26節27節、女の方ご覧なさい、あなたの息子です、ご覧なさい、あなたの母です。十字架上の第四の言葉、マルコ15章の34節、エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。十字架上の第五の言葉、ヨハネ19章28節、私は乾く。十字架上の第六の言葉、ヨハネ19章30節、完了した。十字架上の第七の言葉、ルカ23章の46節、父よ私の霊をあなたの御手に委ねます。以上が十字架上で語られた主イエスキリストの7つの言葉です。十字架上の7つの言葉はそれぞれに方向があります。言葉が一体誰に向けられたのか、それぞれの方向を 持っています。ある言葉は十字架にかけられた犯罪人の一人に向けられた言葉でした。そしてまたある言葉は母マリアと弟子ヨハネに向けて語られた言葉でした。そして何よりも主イエスの言葉は父なる神に向けて語られた言葉でした。父よ彼らをお許しくださいで始められた十字架上の言葉、それはやがて我が神我が神という叫びに変わっていく、父ではなくて我が神と呼びかける言葉に変わっていく。しかし最後にもう一度再び父よという呼びかけに戻ってくるのです。神の一人子である主イエスキリストにとって父なる神アバ父と呼びかけることができる、最も親しい関係を表す父という言葉で呼びかけることができる。主イエスの最後の言葉はまさにその父なる神に向けられた言葉でした。父なる神が聞いていてくださる、いや父なる神が見える、そうです、主イエスは父なる神の姿が見えていたのではないでしょうか。そんなふうに思いを巡らしてみます。皆様、初代教会における最初の殉教者であるステパノという人をご存知でしょうか。彼もまた死の間際に父なる神とそして御子イエスの姿を見た人でありました。ステパノはですね、その死の間際に最後にこんな言葉を残しています。スクリーンをご覧ください。使徒7章の56節、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。彼はですね、石を投げられながら、そして死に至るその瞬間、この言葉を放ちました。天が開けてとステパノは語っています。天が開かれるときに神の声が聞こえてくる、そして神の姿が見えるとステパノは言うのです。主イエスがバプテスマ洗礼を受けられたときも実は天は開かれたのです。マタイの3章16節にこのように書かれています。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水から上がられた、すると見よ天が開け神の御霊が鳩のように自分の上に下ってくるのをご覧になった。天が開ける、一体どういうことなのでしょうか。想像もつかないことです。でも天が開けるということは普段天は閉ざされている、でもその天が開かれてそしてそこに見えるものがある、そこから聞こえてくる声があるということです。主イエスの交渉外の始まりに天が開かれました。そして今まさに十字架の終わり、交渉外の終わりに再び天が開かれたのではないか、そんなふうに想像してみます。思いを巡らしてみます。父よと呼びかける主イエスのその目線の先に天が開けている、そこには呼びかけの言葉に耳を傾けておられる父なる神の姿が見える。だからこそ主は言われたのではないでしょうか。父よ私の霊を御手に委ねます。主イエスキリストは十字架で最後を遂げられました。死後遺体となったその主の体はやがて墓に葬られていきます。ではその魂はその霊は一体どこに置かれたのでしょうか。使徒信条を見ますと死にて葬られ黄泉に下りと書かれています。肉体は死んだ後墓に葬られていく、しかし主の霊は黄泉に下ることになる。黄泉とは一体何でしょうか。地獄のことなんだろうか、それとも死者の魂が集められる場所なのだろうか。いろいろな議論はありますけれども、でもその正解はよく分かりません。ただいずれにしてもそこは天国とは異なる場所でした。主の肉体が真っ暗な墓の中に 葬られたように、主の霊はこれから黄泉に下っていく、霊的な闇に置かれていく。それは本当に恐ろしい体験だと思います。ゴルゴタの丘は昼の12時から約3時間真っ暗な闇に覆われたと書かれている。全地が暗くなり、そして絶望がその場を支配していました。そしてゴルゴタの闇は十字架の後にも続いていくことになるのです。それでも主イエスは私の霊を御手に委ねますと言われた。なぜ委ねることができたのでしょうか。それは天が開かれていたのではないか、父なる神の姿が見えていたからではないのか。皆さんはどのように思われるでしょうか。私たちは誰も死ぬという現実をあらかじめ前もって経験することはできません。誰もが死ぬときは初めての経験であり、そして知らないからこそそのことに恐れを感じます。それは主イエスキリストにとっても同じことでした。神の一人子が死ぬ、人間として生まれたがゆえに人間として死んでいく。そして死んだ後に体は墓に埋葬され、霊は黄泉に下っていく。すべてのことが初めての経験であり、主イエスにとってそれは大変な苦しみであり、そしてまた大変な恐怖であったことでしょう。しかしそれでも主はご自身の霊を父なる神に委ねたのです。それは父なる神の姿を見ていたからではないのでしょうか。天が開け、父なる神の姿が見えていた。それゆえに主は父の御手に委ねることができたのではないでしょうか。実は詩篇31編というところに、私の霊をあなたの御手に委ねますという言葉が出てきます。主イエスが十字架で語られたのと全く同じ言葉、それが詩篇31編の5節に出てくるのです。そして当時のユダヤ人たちはこれを眠る前の祈りとして用いていたと言われています。眠りにつく前に、私の霊をあなたの御手に委ねます、そう祈りながら眠りについたというのです。眠っている間というのは人間が完全に無防備な状態になる時です。どんなにですね、腕に自信があり自分には力があると思っても、でも眠っている間自分で自分のことを守ることはできません。そして何かがあっても眠っているがゆえにすぐに逃げ出すことはできないわけです。だからこそ人間は眠るための安全な場所を求めるわけです。私たちは今毎日のようにウクライナで続いている戦争のニュースを耳にします。ミサイルの攻撃があります。空爆が行われています。そのために日に何度も警報が鳴り、そしてその度にシェルターに避難することを余儀なくされる。ウクライナの人々は今そのような生活を強いられています。そして夜眠った後、翌朝自分が安全に目を覚ますことができるかどうか、それは誰にも保証することができません。明日の朝自分の命が無事であるのかどうか、それを誰も確証することができない状態に置かれているのです。眠りについている間に何が起こるのかがわからない。今日と同じように明日を迎える保証はどこにもない。いや、それは戦争だけに限ったことではありません。眠るように亡くなるという言葉がありますけれども、目を閉じた後で必ず目を覚ますという保証はどこにも、そして誰にもないのです。だからこそユダヤ人は眠りにつく前に祈るのです。私の霊をあなたの手に委ねます。私たちにとっても明日必ず朝が来るとは限りません。いつ終わりが来るのか、命の終わりがいつ迎えるのか、 だからこそ私たちにも委ねることのできるお方が必要です。我が命も我が生涯も任せることができるお方を誰もが必要としているのです。主イエスキリストはご自分の最後を知っておられました。十字架の終わりが見えていました。目の前に迫り来る主を前にして、だからこそ主は父よと呼びかけておられる。我が霊を委ねることのできる神を見ておられるのです。今日、私たち恵み教会の朝の礼拝では、浅岡勝先生が来てメッセージをしてくださいました。これまで何度かお話ししたことがありましたけれども、勝先生の父浅岡茂先生はこの土浦恵み教会の初代日本人牧師でありました。その浅岡茂先生は闘病の末に1984年12月30日日曜日に天に召されていきました。その召される1週間前、浅岡茂先生が混濁した意識の中でイエス様が見える、イエス様が見えると上言のように繰り返していった。そしてその後意識は昏睡状態の中に入っていき、1週間後に天に召されていきました。そしてこれが浅岡先生の最後の言葉となったわけです。ステパノと同じように浅岡茂先生には天が開け、そこにイエス様の姿が見えたということなのでしょうか。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちが命の終わりに一体何を見るのか、何を聞くのか、そして何を祈るというのでしょうか。主イエスは最後の瞬間が訪れる直前に言いました。そして祈りました。23章の46節、イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。父よと呼びかける祈りの言葉です。私の霊をあなたの御手に委ねますという信仰の言葉です。この言葉を主イエスは大声で叫ばれたと書かれている。この大声で叫ばれたという言葉を今晩特に思い巡らしていきたいと思っています。なぜならば、主が大声で叫ばれたということについていくつもの疑問が湧いてくるからです。まず最初の疑問です。そもそも死ぬ直前に人間は大声を出すことができるのだろうか。十字架にかけられた直後であったならばまだわかります。しかし十字架刑が進むにつれ、その体力がどんどん奪われていく。そして気力もどんどん萎えていく。そんな状態で、そして死を目前にして、どうして大声を出すことができたんだろうか。そんな疑問がまず出てくるのです。それから、主イエスは、エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、そのように大声で叫ばれました。父なる神から見捨てられたように感じる。その大変な孤独と絶望のゆえに大きな声を出さずにはいられなかった。これはわかるような気がします。それでは死の間際に主イエスは何故大きな声を出すことができたのでしょうか。十字架上で主はカラカラに乾いておられました。でも最後の最後で主イエスは差し出された水ぶどう酒を飲み干されたのです。カラカラの喉に潤いが戻り、そしてそのぶどう酒に力づけられて大きな声を出すことができた。最後の力を振り絞るようにして大声を出された。そうであったのかなと想像してみますけれども、最後の言葉は父なる神への祈りの言葉でした。見てに委ねますという信頼の言葉でした。そうであるのならば、どうしてわざわざ大きな声で叫ばれたのでしょうか。さらに疑問は続いていきます。主イエスの十字架上の 7番目の言葉、最後の言葉、これを一体誰が聞いたのかという疑問です。父なる神に向けられた言葉、主イエスの祈りの言葉、しかしこれを聞いた人がゴルゴタの丘の上にいたのです。これを聞いて記録し、そして書き記した人が確かにいたのです。聖書にはご存知のように4つの福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4人の人が書き残したキリストの生涯についての記録があります。そして福音書を書いた4人ともキリストの十字架、キリストの最後を書き残しています。ただし4人の証言はそれぞれに少しずつ違っています。4人が書き表した主の言葉と主の行いはいつでも一致しているわけではありません。十字架上で語られた主イエスの7つの言葉もそうです。4人の福音書記者が皆揃って同じ言葉を記録したのではないのです。4つの福音書を開き、そして主イエスが語られた十字架の言葉を一つ一つ拾い集めていく。そうすると全部で7つの言葉を主が語られたということがわかるのです。そして特に注目したいのは、この7番目の最後の言葉をルカだけが書き記しているということです。マタイとマルコは主イエスが最後に大きな声を出したとだけ書き残している。大声で叫ばれたことは分かったんだけれども、でも何と叫ばれたのかはマタイとマルコには書かれていません。それからヨハネは主イエスの最後の言葉を別の言葉として記録しているのです。主は完了したと言われた後で父なる神に霊をお渡しになった、そんなふうにヨハネは記録している。ゴルゴダの丘の上にいた弟子はヨハネだけではなかったのでしょうか。母マリアと共に十字架の主の前に立っていたのは愛する弟子のヨハネだけだったのではないでしょうか。しかしヨハネは7つ目の言葉を聞いていません。その言葉を受け取っていないのです。ルカの23章の49節を見てみると、しかしイエスの知人たちやガリラヤからイエスについてきていた女たちは皆離れたところに立ちこれらのことを見ていたと書かれています。つまりこの49節を見ると、マリアたち、そして十字架のもとに集まっていた女性たちは離れた場所に立っていたということが書かれているわけです。主の十字架のその目の前ではなかった。ヨハネもマリアもそこにはもはやいなかった。離れた場所にいた。だから最後の主の大きな声も聞き取ることができなかったのではないか。それでは一体誰が主イエスの最後の言葉を聞いたのでしょうか。残された可能性は一つだけです。それはローマ軍の誰かということなんです。23章の47節、百人隊長はこの出来事を見て神を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であったと言った。主イエスキリストは死が近づいてきた時に私は乾くと言われました。助けを求めることも弱音を吐くこともなさらなかった主が乾きを訴えている。それでゴルゴダの丘の上はにわかにざわつき始めるわけです。ローマ兵たちが集まってきて十字架のもとに駆け寄ってきます。用意してあったその水ぶどう酒を海面にたっぷり含ませる。そのぶどう酒をたっぷり吸わせた海面をヒソプの枝に突き刺して、そしてそれを主のもとに、主の口元に差し出したのです。十字架刑の執行はローマ軍に委ねられていました。処刑を最後まで見届け、そしてやり遂げる責任が彼らにはありました。それゆえ犯罪人たちの死の瞬間を見届け、確実に命の最後を見取ることが彼らには求められていたのです。そしてそのローマ兵たちの中に百人隊長がいました。彼は十字架刑の責任者としてそこにいたのでしょう。主イエスの死の瞬間に そこにいたのです。水ぶどう酒を飲み干した後、主は完了したと言われました。そして次の瞬間、百人隊長は大声で叫ばれた主イエスの最後の言葉を聞いたのです。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。百人隊長が主イエスの言葉をどこまで理解したのかは分かりません。しかし彼はその主の姿を見て、そして主の最後の言葉を聞いて、そして心を揺さぶられます。この人は本当に犯罪人なのだろうか、この人のどこが間違っているというのだろうか、いや間違ってはいないのではないか。そしてこの百人隊長はこの時はっきりと神を信じる信仰へと導かれるのです。神を褒めたたえる信仰が湧き起こってくるのです。本当にこの方は正しい人であったと信仰を告白するのです。主イエスが大声で叫ばれたその言葉、その言葉は百人隊長の心に届いたのです。いや、百人隊長だけではありません。今ここにいる私たち一人一人のもとにも届けられました。百人隊長が聞いて、そしてルカが福音書に書き記した言葉、主が大声で叫ばれたその言葉、それは聖書を開いて読むすべてのものが聞くべき言葉なのです。これを聞いて神を褒めたたえるための言葉です。主の正しさを認め、そして信じるための言葉なのです。主イエスキリストが教えてくれたもの、それは委ねる信仰でした。神を信頼して生きるという信仰でした。神に任せて死ぬという信仰でした。大事なものを誰かの手に委ねるということ、それは簡単なことではありません。それが大切なものであればあるほど、誰かの手にそれを委ねていく、任せていくということは難しくなっていきます。私たちは大切なもの、大事なものを自分の手の中に握っていたいと思います。自分が願ったようにことが運んでいく、自分が思った通りに計画が進んでいく、そのように人生の主導権を自分で握っていたいと考えるものです。しかし主イエスは神に従う道を私たちに示されました。父なる神を知り、父なる神を信じ、そして父なる神に明け渡していく道を私たちに示されたのです。自分の願った通りではなく、神の御心に従う生き方を主イエスは示してくださったのです。私たちは主イエスの語られた言葉と、そしてその姿を見て何を思うのでしょうか。そしてどのように応答していくのでしょうか。私たち一人一人が今主イエスの言葉にどう答えるのか、そのことが問われているのです。最後に主イエスキリストが十字架にかかられる前に語られた言葉を読んで今日のメッセージを終わりたいと思います。マルコの8章34節と35節、誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。主イエスはご自分で十字架を背負い、そしてご自身を十字架に捧げていかれました。神のご計画に従い、そして福音のために命を捧げていかれました。私たちはどうでしょうか。私たちは何をもって主に応答していくのでしょうか。私たちは何をもって生きて、そしてどのようにして主を迎えていくのでしょうか。私たちがどのように生きていくのか、そして私たちがどのように死んでいくのか、父なる神に委ねる道を主イエスキリストは私たちに示しておられます。そして主はそんな生き方を私たちにも招いて導いておられるのです。 あの百人隊長のように信仰を持って主に応答するものでありたいと願うのです。お祈りをさせていただきます。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。神様、イエス様の十字架上の姿を今年も私たちに見せてくださったことを感謝いたします。またイエス様の十字架の言葉を聞かせてくださったことを感謝いたします。十字架上で語られた主イエスキリストの七つの言葉を一つずつ心に納め、心に刻みながら私たちはこの日を迎えました。イエス様がどのような生き方をされたのか、私たちはそこから多くのことを学ぶことができます。またイエス様がどのような死に方をされたのか、私たちはその姿に、その信仰に習うものになりたいと思います。私たち一人一人に限りある人生が与えられています。やがて朽ちていくこの体を用いて一体何ができるのか、何をして生きていくのかが問われています。同時に私たちには主に委ねることが必要です。主に与えられたものをやがて主にお返ししていくことが求められている。私たちは人生の幕が閉じるときに体も財産も地上で手にしたあらゆるものを主にお返ししていきます。そして我が霊を主にお委ねしますと、そう告白していきたいのです。主よ、イエスキリストは十字架を背負い、十字架に命を捧げられました。私たちもまた自分の追うべき十字架を追い、そして主に従っていきたいのです。今週私たちは受難週を迎え、一日一日主イエスキリストの十字架を覚えながら歩みたいと思います。主イエスキリストがたどられた十字架の道を心に刻み、十字架による救いを掲げるものとなっていくことができますように。父なる神にすべてを委ねられた主、私たちの救いのために十字架に命を捧げられた主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく祈りの時を持っていきましょう。
メッセージへの応答の賛美としてアットザクロスを賛美します。ご無理でない方はお立ちください。主は心探られた。 それではオープン礼拝の最後に希望の歌を賛美していきましょう。 これにてオープン礼拝を終わりにします。